それでは、授業を始めます。ですね、授業アンケートは、授業がの終わりに、集めますので、それまでに書いてください。で、まあ、時間割番号とか、まあ、科目名はいいやね。まあ、後でもう一回、お見せしますので、この、質問項目も含めて、お見せしますので、まあ、その時に、書いてくれればいいかなと思います。で、今日で、授業は終わりということになります。で、次、2月の3日は期末試験ということになります。で、今年度からか、昨年度からか、今年度だったと思いますけども、まあ、教室は、改めて、なんていうの、教室を、割り当ててということはありませんので、この教室で、授業の教室で、行います。この授業は B2 の11でやります。だからここね、ここでやります。で、試験開始後、あと15分間は、退出しないでください。で、45分間、45分以降の入室は、不可ということにしたいと思います。ですから、遅れないで、来てください。で、先週もお話ししましたが、レポートを出します。2月の10日までという、締め切りです。何をやればいいかと言いますと、まあ、ボイヤムーア、これを作って、ここのデータを入れてですね、簡単なデータですけども、データを入れてどんな風に動くか、で、ボイヤムーアってどういう特徴があるかというのを、まあ、確認してくださいということです。で、提出場所は、私の教室が、A3 5館の5階にありますので、その前の、その、部屋の前にですね、レポート入れを置いておきますので、それに提出してください。で、ちょっと気が早いですが、特別試験というのが、まあ、ありますですね。2月の28日に、これは、すべての科目に、すべてというかな、この授業だけではなくて、すべての科目に関係します。で、2月の28日が学習日、3月の1日が、まあ、試験日ということになります。で、対象者、つまり、まあ、もうちょっとで合格だった、ので、まあ、特別試験でという、人については CNS で、学籍番号をですね、書いて、お知らせをします。ですね。まあ、授業じゃなくて、あと試験が終わってから、まあ、大体、1週間くらいで、CNS に流せると思います。まあ、10日くらい、10日くらいですかね。2月の10日くらい。で、特別試験の、予定を書いてありますけども、必ずやりますという意味ではありません。やらないかもしれません。やらない、まあやらないっていうのは、まあみんな、最初っていうのは期末試験で、合格したと、いうことになるかもしれませんけども、まあやらないかもしれません。で、今日はですね、ここに書いてある、ことについて、お話をします。まあ、エントロピーとか、テキスト圧縮とか、音声圧縮、画像圧縮、まあ、圧縮の話ですね。その話をします。ハフマン符号について話そうと思ったんですが、話そうと思ったんじゃなくて、もう一回復習しようと思ったんですけども、まあ、あんまり時間もありませんし、皆さん、できているようですので、 まあ、あのもう一回あの話してもしょうがないかなと思いますので、まあ、あの、スライドだけは残しちゃいましたが、まあ、まあ、説明はしません。この練習問題1はですね、この後ちょっと出てくるので、まあ、こういうふうな、ものをやりましたよね、ということで、まあ、覚えておいてください。まあ、こういうふうに、ボトムアップで、あの、木を作っていきます、ということですね。まあ、これで、木を作ったら、まあ、コードを作る、ですね。あの、ノードあるいは、あの、アークに、01をつけて、それで、コードを作ります、ということです。で、前回はここまで、お話をしましたけども、ハフマン符号の特徴と、ですね。まあ、何回も言ってますが、あの、葉っぱにですね、あの、記号を割り当ててますので、国字記号が必要ありませんよ、ということです。左から、あと順々に見ていけば、あの、見つかったところで、その、記号を割り当てていく。そうすれば、簡単にレコードができます。エンコードももちろん、あの、まあ、区切り記号を入れないで、エンコードできますよ、ということですね。で、まあ、平均符号帳、ハフマン符号で作った平均符号帳ですけども、まあ、エントロピーに、エントロピーの良い近似になっていますよ、ということです。まあ、エントロピーについては、あの、これから、あの、この後ちょっと、あの、復習をします。ハフマン符号もですけども、エントロピーについては、皆さん、あの、前期に宮本先生の授業で、勉強していると思いますので、この、まあ、毎回そうですけども、今日も、まあ、復習ということになります。で、情報エントロピーとは、まあ、あの、エントロピーっていろいろあってですね、あの、熱力学、まあ、もともとはですね、熱力学から出てますけども、まあ、熱力学のエントロピーではなくって、情報エントロピーですね。情報でいうところの、まあ、エントロピーというのは、あの、前期にですね、あの、宮本先生の授業で、習ったかと思います。エントロピーって一言で言うと、どんなんだったですかね。覚えてますかね。40番山中くん、います?うん。どんなんでした?あの、まあ、2年生の時にはですね、あの、コンピュータメディアで習う、あの、学科のって言いますかね、あの、例えば、まあ、コンピュータメディアで言いますと、コンピュータサイエンスという言われる、あの、分野のですね、まあ、基礎を勉強するということになります。今もそうですし、今っていうか、あの、2年の前期後期はですね、大体、そういうことに、もう勉強する、ということになります。で、その、あの、コンピューターサイエンスの、まあ、重要なんですね。まあ、あの、いろんなものが重要なわけでありますけども、まあ、その中でも重要なのが、まあ、エントロピーという概念になります。ですから、ぜひ、覚えておいてほしいんですけども、山中くんどう?どんなんだったか覚えてる?うん。情報量。 情報量。情報量は情報量だけども、もう少し詳しく説明してくれる。情報量っていうのは どういう量ですか。まあ確かに、じゃ訳すとっていうかな。簡単に訳すと、まあそうになりますけども。まあ、いろいろ、例が出てこないと、ピンとこないものかもしれませんが、この時間に、エントロピー復習しますので、ぜひ、覚えて帰ってください。じゃあ、エントロピーの話をします。試験の話、試験と言いますか、2月の3日に試験をやりますけども、まあ、その時に、計算問題とか、いろいろ出てくるかもしれない、出てくるとは思いますけども、まあ、その中でですね、語句の説明というのを、取材する場合があります。まあ、語句の説明というところではですね、この情報エントロピーと、情報エントロピーについて簡単に説明してくださいっていうのが出てくるかもしれません。で、その時に情報量で書かれても多分、点数は上げられません。で、復習をしますね。まず、エントロピーに行く前に、まあ、自己情報量という、量を、まあ、説明します。自己量、情報量っていうのは何かと言いますと、上に書いてありますように、その情報が得られた時の、まあ、驚き度と、恐ろき度っていう言葉があるかどうかわかんないけども、まあ、そういう、量ですね。で、式で書くとこんなになります、ということです。多分、前期にですね、宮本先生の授業でもこれが出てきたかと思いますけども、まあ、こういう、まあ、PA っていうのはですね、事象 A の、まあ、正規確率だよと。で、正規確率を、まあ、使ってこういうふうに計算しますと、自己情報量とこういうのが得られますよということですね。で、まあ、世の中には、まあ、いろんな、確率って言いますか、情報量と、こういうのが、じゃあ情報というのがありますけども、まあ、それぞれ、まあ、3つ、例を書いてきましたので、まあ、それを見ていきましょうか。ね。皆さん、ご存知の通り、冬のですね、甲府はほとんど雨降らないですね。まあ、そういう状態、まあ、例えば、計算しやすいように、雨が降る確率、ね、16分の1だったとします。そういった時に、雨の天気予報というのは、どのくらい、自己情報量があるかと言いますと、まあ、この式に当てはめてみるとですね、まあ、こういう風になります。こういうことです。これだと4ビットあります。こういうことですね。まあ、16分の1、計算しやすいように、16分の1と申して、まあ、計算をしました。あ、ここで、注意してほしいのは、対数ですけども、対数の定ですけども、情報の場合にはですね、大体、2を使います。まあ、自然対数とか常用対数とかありますけども、まあ、E とか10とかですね、使わないで、大体は、まあ、2を使います。ですから、ここも2ですね。で、計算しますと、まあ、4ビットということになります、ね。じゃあ、もう一つ。サイコロの、1の目が、別に1じゃなくてもいいんですけども、まあ、1の目が出たという、情報と これが持つ、自己情報量は、まあ、こういうのよく、エントロピーの話、あるいは、まあ、情報量の話ですね。それで、出てくると思いますけども、これは、まあ、サイコロ1、サイコロの1の目ですので、まあ、こういうふうに書きましたですね。で、6分の1になりますので、計算するとですね、これ計算すると、2.58 ビットということになります。まあ、こういうですね。まあ、この、2つを比べてみますと、冬のですね、甲府で雨が降るというのは、驚くべきっていうかな、ことであります。それに対して、サイコロの目が、1出るというのは、まあ、6分の1しかありませんので、これに比べるとですね、自己情報量というのは少ないと。4ビットに対して、2.58 ビットと、小さくなってますよ、とこういうことです。で、もう一つ。寝坊をして、期末試験を休んだ A 君にとって、不合格という情報、これが持つ、自己情報量というのを計算してみました。まあ、期末試験がですね、もう受けられなかったという時点で、不合格っていうのは大体というか決まってるというふうに考えますとですね、まあ、ガイダンスの時にですね、君はこの、試験、授業は、期末試験を受けなかったから、単位上げられないよというふうに言われてもですね、まあ、別にじゃなくて、予想できたことですよね。予想っていうか、分かってたことですよね。分かってたことっていうことは、つまり、驚くに当たらないと。つまり、情報はゼロだよ、ということになります。で、計算してみますと、まあ、こうなりまして、0ビット、情報なし、ということになります。ですね。ですから、まあ、情報、まあ、自己情報量っていうのは、まあ、驚き度というふうに、その情報が得られた時の驚き度というふうに書きましたけども、まあ、こういうふうに計算をすることができますですね。で、まあ、驚き度が大きければ、自己情報量は大きくなります、ね。大きなビットになります。それに対して、まあ、一番下のようにですね、試験受けられなかったという条件がつきますと、まあ、単位がもらえないということは、まあ、当たり前のことでありますので、情報量はゼロ、ということになるということです。ね、で、これがあと自己情報量ということになります。で、エントロピーって何かと言いますと、この自己情報量とね、この平均ということになります。まあ、この次のページで出てきますけども、冬のですね、甲府で雨が降る確率、16分の1ということは、まあ、雨が降らない確率っていうのは、16分の15ということになりますよね。ですから、まあ、その2つのですね、事象について、まあ、重みはついてますけども、まあ、平均を取ります。平均情報、エントロピーのことを平均情報量というふうに、訳しますので、まあ、平均取って、まあ、平均、まあ、ですね、各事象の平均を取りますよ、ということですね。で、サイコロの目、1から6までありますということですね。ですので、そのサイコロの目1から6まで、まあ、平均取って、平均取っても同じなんです。まあ、サイコロの場合には、まあ、普通は、1の目が出る確率と、6が出る目、他の、6、例えば6の目が出る確率というのは、まあ、同じということになりますので、まあ、それ平均しても、まあ、こう、同じになりますけども、まあ、平均を取ります。ということですね。まあ、寝坊してというのも、合格する確率、まあ、ここで計算しちゃってますので、 合格する確率っていうのは、まあ、ゼロですけども、まあ、それも含めて、まあ、計算をすると、しますと、まあ、平均情報量、つまり、エントロピーが求まりますよ、ということです。今、説明しちゃいましたけども、エントロピーっていうのは平均情報量ということです。で、まあ、情報源からですね、得られる、一次小あたりの音情報量ということになります。ですから、まあ、こういうふうにですね、まあ、平均取って、まあ、こういうふうになります。各事象のですね、正規確率、これを考慮しながら、まあ、平均を取って、自己情報量の平均を取りますと、まあ、エントロピーが計算できますということです。で、さっきの例で言いますと、冬の大甲府で雨が降る確率を、まあ、16分の1としますと。雨、晴れ、まあ、2つしかないと、晴れというのは曇りも含めるというふうに考えてですね、雨、晴れという、予報がですね、持つエントロピーというのはどうかと思いますと、まあ、こういうふうにですね、平均を取りまして、計算しますと、0.34 ビットパーシンボルというふうになりますですね。まあ、計算しますとこうなります。で、サイコロの、1の目が出る、こういう、自己情報量、自己情報量じゃなくて、エントロピーですね。エントロピー、ここ直しておきますね。自己情報量じゃなくて、エントロピーです。エントロピーは、まあ、平均取るんですけども、それぞれ、まあ、6分の1で同じですので、まあ、平均取っても同じということで、自己情報量と同じようにですね、2.58 ビットパーセカンド、セカンドじゃない、シンボルということになりますですね。じゃあ、寝坊をして、というやつね。で、合否の、持つ、合否の情報を持つ、エントロピーっていうのはどうかと言いますと、まあ、こういうふうに、計算をしますですね。マイナス1かける、ログ2の1、マイナス0かけるログ0ということです。で、細かい話ではありますけども、0かけるログ0っていうのはですね、ログ0っていうのが、無限大になってしまいますので、すぐには計算はできませんが、なんだ、まあ、ここにですね、0に、プラス0に、就職した、するときにどうなるかということを考えますと、まあ、これ0になります。ですね。になります。で、まあ、計算しますと、これ0だとして、計算しますと、やっぱり0ビットということになります。まあ、これが、さっき出しました例の、まあ、エントロピー。ということになります。本題からちょっと外れますけども、まあ、この 0×log0 というのがなんで0になるかというのを、気になる人は、まあ、証明しましたので、まあ、これを見てもらえばいいかなと思います。高校の時に、もしかしたら、勉強してる、もしかしたら、勉強してるかもしれませんけども、まあ、ロピタルの定理を使いますと、こういうことです。で、微分して、まあ、その、微分値とですね、まあ、微分値があれば、その微分値と、まあ、一致しますよと、まあ、これがね、一致しますよと、こういうふうな、まあ、定理と、こういうことになります。まあ、これは、授業とは、直接、関係がありませんので、気になる人は見ておいてもらえばいいかなと思います。まあ、こういう、証明をしますと、0をかける、ログ0ですか、これが、まあ、0。 プラスの方からですね、収束していきますと、あと0にとなっていきますということです。だからさっきの、ここね、エントロピーも、まあ、0になりますということになります。両方とも0になりますので、0ということですね。で、さっき、練習もあとですね、ハフマン符号の練習問題、先週やりました、練習問題、この後ちょっとだけ、出てきますという話をしましたけども、まあ、これです。エントロピーを、練習問題1でですね、出たこの、例、これを使ってエントロピーを計算してみましょうということを、まあ、今日はやりますとですね。で、エントロピーっていうのはさっきも出ましたようにこういうふうな、式で計算ができますですね。ですので、それぞれですね、まあ、こういうふうに計算をしていきますと、2.5 ということになりますですね。エントロピー、この例ですと、エントロピーは 2.5 ということになりました。で、ハフマン符号の、平均符号調はどうかと言いますと、まあ、ここでですね、書いてあるように、まあ、それぞれ、ここに、ハフマン符号を、書いておけばよかったんですけども、まあ、符号調をですね、それぞれの符号調、それをまあ平均しますと 3.0 ということになります。ですからまあ 2.5 に対してですね、3.0 が出ましたということです。まあ、エントロピーよりは小さくはならないわけですけども、まあ、ハフマン符号の平均符号調っていうのは、まあ、さっきも言いましたように、まあ、ある程度いい近似になってますよということが、まあ、ここの例でもわかります。こういうことです。で、ですね、この授業では、まあ、これからですね、まあ、いろんな圧縮の話をするわけですけども、例えば、文章の圧縮というふうに考えたときにですね、まあ、英語の場合、どのくらい圧縮が可能なのか、圧縮限界ですね。それを計算してみましょうということをやってみます。で、まあ、二つ計算をします。まあ、一つは、まあ、頻度の、偏りがですね、各文字に対する、各アルファベットの一つの文字に対する、頻度の偏りというのを全然考えずに、まあ、アルファベット26文字ありますので、26文字が等確率で現れてきますよというふうな、場合には、どういうふうに計算できるかと言いますと、まあ、さっきの式ですね、エントロピーの式を計算しまし、まあ、に当てはめまして、計算しますと、4.70 ビット。まあ、エントロピーですね、さっきは、ビットパーシンボルとか書いてありましたけども、普通は、シンボル、エントロピーイコール、なんとか、ビットというふうに書いてしまいます。シンボル、ビットパーシンボルというのが、まあ、まあ、正確な書き方だなと思いますけども、まあ、一般的にですね、ビットというふうに、略してしまいますので、この場合も 4.70 ビットというふうに書くことにします。で、計算しますと 4.70 ビットということになります。 で、それに対して、前回ちょっと話をしましたけども、まあ、シーザー暗号ってのがありましたね。それは、複合をするときにですね、まあ、単語のあと頻度というのを、まあ、利用して、で、こう、まあ、複合するとこういうことになりますけども、まあ、それ、その時に、文字ごとのですね、頻度を使っていますと。で、例えば、例えばじゃなくて、シーザー、カエサルという、ユニックスのですね、コマンドがありますけども、そのコマンドで利用している文字、アルファベットの頻度というのを、利用してですね、計算しますと、ここで 4.09 ビットということになりました。シーザーで、利用している、単語のですね、単語じゃなくて、文字の頻度というのは、先週お見せしましたので、今ここで、出しませんけども、まあ、計算してみると、4.09 ビットということになります。で、ここでわかるのはですね、まあ、エントロピーっていうのは、等確率でが、出現するというふうな、時と、まあ、偏りがあるという場合、まあ、両方、計算してみますとですね、偏りがある方が、等確率の場合よりも、エントロピーが小さくなりますよ、ということになります。まあ、ここでは例でも、やっぱり、等確率の場合には 4.70 ですね。で、シーザーのように、偏りがある場合には、4.09 ということで、まあ、小さくなっていますと、ということです。まあ、さっきの、例もですね、サイコロの例がありましたね。サイコロの例で、エントロピーを計算しますと 2.58 だっけ 2.58 ビットというふうになりましたけども、もしイカ様のサイコロがありまして1の目がたくさん出ると、6の目はほとんど出ないというふうな、そういうイカ様 のサイコロの場合には、計算するとエントロピー計算するとですね、小さくなるということになります。で、まあ、こういうふうなですね、エントロピー、まあ、圧縮限界って言いますかね。まあ、そういうのを考えながら、圧縮について考えていきますと。で、これから説明しますのは、まあ、テキストですね、の圧縮と、こういうのをちょっとだけ、ほんのちょっとだけ、説明します。あと、音声についてですね。あと、画像、動画について、まあ、説明を。動画は、ちょっと説明しないかも。画像について説明をします。ですね。圧縮方式についても、可逆はですね、今まで、まあ、ハフマン符号を、まあ、使いますよ、というふうな話で、ですね、ある程度やりましたが、まあ、それ以外にですね、まあ、これから説明をしますけども、受け取りの、能力ですね、それを、利用して、非可逆圧縮というふうな、ことをやります。この、これらについて簡単に説明をします。で、データ圧縮のですね、処理の流れっていうのは、大体こうなってます、ということです。元のデータがありましたですね。で、圧縮しやすいデータに変換をします。まずね、 圧縮しやすいデータっていうのはどういうデータかと言いますと、ここに書いてありますように、出現するですね、事象の確率の偏りというのが大きい必要があります。さっきエントロピーの話をしましたけども、偏りが大きければ、エントロピーが小さくなります。エントロピーが小さくなるということは圧縮限界が小さくなるということになりますので、圧縮できる確率か可能性が高くなるということになりますね。で、出現する事象の数が少ないというふうな、こういうふうなですね、データに変換をしますということです。これが前処理ということになります。で、これをデータ変換した後に、符号化という処理をしますと。で、符号化なんですけども、さっきも言いましたように、ハフマン符号っていうのは、非常にですね、優秀な、符号化でして、簡単にできる割には、圧縮限界に近いと。ね。つまりエントロピーの良い近似だということは、つまり圧縮限界に近いということです。ですので、ハフマン符号を大体使いますよ。で、ハフマン符号、で符号化しますと圧縮データができます。ということです。これが、圧縮処理ですね。データの圧縮処理の流れになります。で、ハフマン符号はもうやりましたので、ここのところについて、今から、データごとにですね、データごとに説明をしていきますということです。それで、圧縮って言いますとですね、皆さん、コンピューター使っているときに、ファイルをですね、圧縮するという、作業を、よくやるかもしれませんけども、ZIP とかですね、という圧縮、方式、あるいは圧縮のプログラムがありますよね。これどうやってるかと思います。ファイルの圧縮で使うわけですけども、可逆圧縮ですと。当たり前ですよね。不可逆だったら、圧縮した後、もう一回、デコードしたらですね、値が全然じゃないけども、変わってしまった。文字っていうか、文章を圧縮したら、圧縮して戻したら、文字が変わってしまったというふうになると、困りますので、可逆圧縮ということになります。で、ハフマン符号化というのを使いますということです。ハフマン符号化を使うということはどういうことかと言いますと、例えば、文章のですね、文章ファイルの圧縮という場合には、文章ですね、さっき、ここのですね、圧縮処理の流れというところで、圧縮しやすいデータに変換というふうに書いてありますけども、圧縮、効率よくですね、圧縮するために、文字の、頻度分布ですね、文字ごとの頻度分布を計算すると。あるいは、文字だけじゃなくてですね、高圧縮にするためには、何文字ごとにですね、というふうな、1文字だけではなくって、2文字の組でという、頻度ですね。そういうのを、計算しておいたりとか、あるいは、ちょっと特殊かもしれませんけども、データの並びですね。ゼロが、たくさん出てくる場合には、 その0を、一つ一つ、書いていく、というわけ、ことをしないでですね、0が何回連続しましたよ、というふうな、情報に、直して、それで圧縮するというふうな方法があります。まあそういうものを使ってですね、最終的には、ハフマン符号化を使って圧縮をしますと、こういうことです。まあ、そういうので、そういう方法で、皆さん圧縮をしているかと思いますけども、まあ、ソフトウェアとしてしましては、こんなふうな、ソフトウェアがあります。こういうことです。ちょっと話をしましたが、文章の圧縮というふうな、ことが、ありますね。可逆圧縮、非可逆圧縮、まあ、両方ありますよ、ということですね。で、可逆圧縮っていうのは、まあ、さっきも説明しましたように、ハフマン符号ですね。文字の頻度、なんかを利用して、ハフマン符号を使って圧縮しますですね。で、非可逆圧縮もあります。非可逆だと文章変わっちゃうじゃんというふうに思うかもしれませんけども、まあ、例えば、自動要約ですね。要約の、書く、文章をですね、要約するというふうに考えますと、それも、圧縮になるかなと。で、その場合には、可逆ではありませんので、元に戻せませんので、まあ、非可逆圧縮と。こういうことになります。これが、文章の圧縮と、こういうことになります。で、今ですね、非可逆圧縮という話をしましたけども、この非可逆圧縮、どういうことをやるかと言いますと、まあ、受け手ですね。受け手の能力の特徴を使って、つまり真面目にですね送っても一字一句ですね送ってもそれをそのまんま、受け手が読んでくれないんだったらその、一字一句送るっていうのは無駄ですよね。ですので、その送り手じゃなくて受け手の能力をの、限界を使ってですね、それで、まあ、圧縮率を高めましょうというのが、非可逆圧縮ということになります。で、受け手って書いてありますけども、大体、人間です、ね。人間です。で、人間っていうのは、例えば、まあ、音声の場合には、耳で、聞くわけですね。あるいは、画像の場合には、目で見るわけです。で、人間の、目、あるいは人間の耳っていうのは、どんな音でも、どんな色でも音を見ることができるわけではありませんので、そのですね、能力の限界以上ですね、のデータを送っても、意味がないわけですね。ですので、そういう、受け手の能力を見極めて、それで、圧縮率を高めるということをしますですね。例えば、授業なんかでですね、説明するということがありますけれども、寝息を立ててですね、寝ている人がいる場合には、その人は寝てるわけですので、耳に入ってこないですね、ということになりますので、喋っても意味がないということになります。その時にはあの教員の方はですね、黙っていようが喋っていようがその人に対しては同じ情報を送る同じ量の情報を送っているということになりますですね。で、人間の知覚能力ですね、これの限界を利用しますと。 こういうことなんですけども、具体的にどういうことか、どういう限界があるのかと言いますと、まあ、ここに書いて、もっとあると思いますけども、まあ、こういうふうな、限界がありますね。上の3つは、あと音声についてですね。下は、まあ、画像についてということですけども、まあ、人間というのはですね、まあ、耳の、構造から、耳って言っても、ここの外耳だけではなくてですね、まあ、内耳の方も含めてですけども、高周波とかですね、低周波、特に高周波ですね、聞き取れないですね。あんまり高い、音では、聞き取れないと、こういうことになります。皆さん、犬笛とかっていうのを聞いたことあるかと思いますね、というのが、あるというのは聞いたことあるかと思いますけども、まあ、犬笛っていうのは、犬に、まあ、命令って言いますかね、するという、ために使うわけですけども、非常に高い音なんですね。普通は人間に聞こえない。まあ、若い人は、少し聞こえるかもしれませんけども、普通は聞こえないんですね。高い音なので。だけども、犬は聞こえると。ですので、まあ、犬の、に命令といいますか、するときには、まあ、犬笛というのを使う、ことになります。まあ、そのときに人間は聞こえないと。まあ、そういうふうにですね、高周波を、まあ、人間聞こえないとこういうことになります。で聞こえないものをですね、送っても、意味がないわけですね。例えば、携帯電話じゃなくてもいいですが、まあ、電話というのを考えます。電話というのは、受けてって言いますかね。それは人間。まあ、普通はですね、人間ですよね。その人間が聞こえるか聞こえないかというのが、重要ですので、高い音っていうのはあんまり意味ないですね。ですから、まあ、高周波の部分は、落として、データを落として、まあ、送るというふうな、ことをします。それによってですね、かなり圧縮、音声の圧縮というのができます。携帯電話なんかは、まあ、皆さん携帯電話使うと思いますが、普通に、本人の声をですね、聞くのに比べると、だいぶ音が違うな、というふうに思うかもしれませんけれども、それは、まあ、音をですね、かなり圧縮しているから、ということになります。非常に、高い圧縮、をしています。まあ、それによって、たくさんの人が携帯電話を利用しているんですが、まあ、それ、まあ、破綻せずにですね、利用できているということになります。あと、周波数が、まあ、2番目ね、周波数が近接していると、区別できないというのがあります。特にですね、高い周波数の部分で、例えば、ですね、5kHz と 5.5kHz というふうな、5.1kHz、まあ、そういうふうなですね、まあ、近い、周波数の場合には、普通の人は、まあ、聞き取れない。聞き取れないというか、区別できないというようなことがあります。あと、3番目、位相差は実は聞き取れないんですね。人間はね。位相差が聞き取れない。位相差が聞き取れないってどういうことかというと、1年の、1年の、基礎電気理論の時に、音声波形、をお見せしたと思いますけれども、まあ、その音声波形、非常に複雑な波形になってたのを、覚えてるかなと思いますけども、例えば、あだったらあでね、複雑な波形になってるというのを、見てもらえたかなと思いますけども、別にですね、 その音、その波形、その波形をそのまんま送らなくっても、人間は、あだって認識できちゃう。やっぱり、基礎電気理論で、説明をしたと思いますが、フーリエ級数ですね。フーリエ級数の話をちょっとしました。複雑な波形でも、まあ、サイン波でですね、サイン波の組み合わせで、近似することができますよという話をしましたけれども、位相の部分は考えずに、フーリエ級数のですね、つまり、人間は、位相差を聞き取りませんので、波形そのものを送らなくっても、フーリエ級数の、係数だけを送れば、ほとんど、区別で、その生の音とですね、区別でき、できない、区別できないと、こういうことがありますね。ですので、それを使いますとかなり圧縮ができます。こういうことです。上の3つは、あと、音声についてですけども、まあ、下は、急に、画像についてです。急激な色の変化には鈍感ですよということですね。これからちょっと最後にですね説明をしますけども、JPEG っていう圧縮方式がありますよね。JPEG っていうのをですね拡大しますと後でお見せしますけども、色と色の間っていうのはですね。ぼやけて見えますっていうか、ぼやけます。ね。ぼやけるんですけども、拡大しないと、それ人間気づきにくい、ということがあります。ですので、そういう、人間のですね、限界というのを利用して、圧縮するというのが、まあ、画像ですと、まあ、JPEG ということになります。あと、この部分は、聞こえない、人間聞こえないよという話をしましたけども、まあ、それ以外にもですね、人間の耳、あるいは、目ですね、その特徴を活かして、圧縮をすることができます。どういう方法かと言いますと、人間の感覚っていうのはですね、対数的なんですね。例えば音の大きさ、音の大きさをまあ、機械的にですね、測りますと大きい音、まあ、小さい音、あるわけですけども、人間っていうのはですね、小さい音に対しては小さい音に対してもですね、非常に大きな音に対しても、そういう音をですね、音が大きくて耳が、いかれちゃったというふうなことにならずにですね、聞こえるんですね。で、小さい音に対してもある程度耳を澄ませばですね、聞こえると、まあ、そういうふうな特徴がありますね。音の大きさとしては何十倍じゃない、もっとですね、何千倍とかですね、まあ、そういうふうな音、のまあダイナミックレンジって言いますか、あるわけで世の中の音にあるわけですけども。それをそれほど意識しないで、大きい音は大きい音なりに、小さい音は小さい音なりに人間聞こえるんですね。それは人間の感覚っていうのが対数的だからということになります。これがですね、対数的じゃなくって直線的だと、飛行場のですね、飛行機の音なんて、 聞け、多分聞けたもんじゃないと思いますね。で、もしそういう音が聞こえるような調整ができているとすると、ささやき声なんて、それに比べるとですね、ずっとずっと小さいわけですから、まあ、聞こえないということになります。それに対して人間は、音の場合ですね、対数的ですので、聞こえ、どちらもある程度、まあ、小さい大きいは、わかりますけども、まあ、聞こえるということになります。明るさもやっぱり、人間の目を通して見た場合には対数的になります。非常に明るいものもある程度見えます。暗いものもある程度見えます、ということです。あと、まあ、金銭感覚ですね。あ、ちょっと脱線、だいぶ脱線しますが、国の借金、900兆円なんだそうですけども、900兆円って言っても、どのくらいの金額だかわかんないですよね。だから、借金がこんだけあるよって言ってもですね、別に政治的な意図は全くありませんが、こういうふうな金額、借金がありますよって言っても、みんな、あまり、なんていうんですかね、これは大変だというふうに暴動になったりとかっていうことはならないわけですね。で、国民、少し、値段を下げてですね、国民一人当たり、710万円、今もっと増えてるのかもしれませんけども、710万円の借金がありますというふうに言いますと、ある程度ですね、皆さんにとってはかなり、大きな額かもしれませんけども、まあ、働き出すとですね、このくらいの金額、このくらいというか、かなり多い金額ですけども、大体どんなものなのかなというのがわかるようになります。で、710万円の借金だというのは、ああ、これは大変だというふうに、思うわけですね。で、脱線ついでに言いますけども、なんかの記事ですね。ウォールストリートジャーナルの記事だったと思いますが、だからドルなんですけども、7万5千ドルですか。7万5千ドルを超えると、年収が増えてもですね、まあ、そんなに、生活の満足度が、直線的にはですね、感じないというふうな、調査があります。まあ、これは、お金がたくさん、増えれば増えるほどですね、満足度が上がるかというと、そうではなくって、あるところで頭打ち。まあ、これも一種の対数的なんだろうと思いますけども、になるんじゃないかなと思います。ですから、お金がですね、少ないと言いますかね。まあ、そういう人にとっては、例えば、100円でもですね、100円でも、大金と言いますか、重要な金額になるわけですけども、お金をたくさん持ってる人にとってはですね、残念ながら、100円って言うと、100円ぽっちかと、こういうことになっちゃうんだろうと思います。で、もっと脱線ついでに言いますと、別にプロ野球じゃなくてもいいんですけども、プロ野球選手ですね。新人の頃はですね、有名な人でも、2000万とかですね。そのくらいですね。有名じゃなければ多分、何百万のオーダーなんだろうと思うんですけども、それが、どんどん活躍していきますと、何億円という、年俸になりますよね。で、その時に、有名な選手が、契約の公開をすると言った時に、1年目はですね、多分、その選手も、活躍してもですね、1000万くらい、 上がるのがせいぜいだったんだろうと思うんですけども、例えば、4億円くらいですね、前の年に、年俸でもらってた人は、それから活躍するとですね、1000万増えるんじゃなくって1億とか2億とか、上乗せたるのね、まあ、こういうのも人間の感覚っていうのは、まあ、対数的なのかな、対数的なので、増やした時には、それに似合う、金額がどんどん増えていくということになるのかなというような気がします。まあ、脱線です、脱線をします。で、まあ、こういうことがありますので、対数でですね、量子化しましょうということを考えます。さっき出したか忘れましたが、さっき出したかも忘れましたけども、まあ、人間っていうのは、高い周波数はですね、音声ですね。音声で考えますと、音声以外も、画像もそうなんですけども、考えやすいのは音声だと思いますので、音声で話をしますけども、画像じゃなくて、あと、音声なんかは、低い周波数っていうのはですね、かなり、敏感に感じ取れるんですね。例えば1キロのあたりですね。1キロヘルツくらいのあたりは、敏感に感じ取られる、取れるんですけども、まあ、5キロヘルツと6キロヘルツですね。まあ、10キロヘルツくらいなんかは、あんまり、聞き取れないですね。差がですね、聞き取れないということになります。まあ、さっきの、プロ野球選手の年俸じゃないけども、4億もらってる選手が、1000万もらってもですね、あんまり嬉しくないですね。4億もらってれば、あと、2億足してもらわないと、嫌ですというふうになっちゃうんだろうと思います。まあ、まあ、それは置いといて、まあ、それで、対数で量子化しますということになります。で、音声の圧縮の特意にはですね、対数で圧縮するということを、やります。で、音声の圧縮どうして、どういうふうにやっていくかと言いますと、まあ、最初はですね、アナログの波形をデジタルの波形にします。アナログのままですと圧縮しづらいので、デジタルに直しますということです。デジタルにするにはどうするかと言いますと、まあ、2つ、段階があります。1つは、標本化、サンプリングという方法ですね。で、これをやって、つまり、時系列ですね。どの時間にどのくらいの電圧があったかというのを、まあ、調べるというのが、まあ、標本化ということになります。ここに、線が書いてありますけども、縦線が書いてありますけども、ここの、真ん中のところですね、線と線の間は音を取りませんですね。で、その後に、量子化ということをしますですね。で、量子化っていうのは、まあ、ここにもありますが、アナログですと、ですね、例えば、1.23 ボルトというふうな、非常に細かい値で、表せますけども、まあ、それを、例えば1ボルト、2ボルト、ちょっと荒すぎますけども、1ボルト、2ボルト、それで、代表させましょうというのが量子化ということになります。ですので、まあ、ここに横線がありますけども、アナログの場合には、まあ、中間的な値がですね、ありますけども、それを、まあ、量子化することで、代表点といいますかね、近い、このアナログの値に近い代表点に、割り当てますということをします。それが量子化ということになります。その後どうするかと言いますと、音声の圧縮でですね、 デジタルの波形に直しま、さっきの直しました。これを周波数表現に直しますということをします。周波数表現になんで直すかと言いますと、まあ、二つ意味があります。さっきも言いましたように、人間は高周波、まあ、ここに低周波も書いてありますけども、高周波、低周波、極端なですね、周波数は聞き取れないんですね。聞き取れないんだから、送らなくてもいいじゃん、ということになります。例えば、授業でですね、こっちの人が、ね、寝てるというふうに思えば、こっちの人には喋、らないですね。こっちもダメか。聞いてる人にだけですね、喋、ればいいということと同じになりますね。ですね。で、高い周波数、低い周波数、これは、削除可能と、いうことになりますので、これを、この情報を使って、圧縮することができますということです。もう一つですね、周波数表現にするというような意味があって、さっきも、人間は位相を聞き取れないという話をしましたですね。ですから、こういう波形をですね、そのまま送らなくてもいいんです。どの周波数が、だから、基礎電気理論でですね、風力輸出の話をしましたけども、どの周波数がどのくらい高いか、というのをですね、送れば、それで人間の耳はごまかせちゃうんですね。ですから、周波数表現にして、で、送ることでだいぶ圧縮することができるということになりますですね。で、まあ、どのくらい圧縮できるかと言いますと、音楽を聴く場合、MP3 プレイヤーとかってなで、皆さん、音楽聴くかなと思いますけども、それもかなり圧縮をしてるんですね。どのくらい圧縮してるかと言いますと、まあ、設定にもよりますけども、128から、人にもよると思いますけども、129kbps くらいいいかなという気がしますね。で、それに対してですね、それは、音楽を聴くからね、このくらいの圧縮率になりますけども、音が、相手の声が聞こえればいいやと、こういうふうに割り切っちゃうと、かなり圧縮できますと、こういうのは下に書いてあります。音声が聞き取ればいいと、こういうですね、人の声が聞こえればいいと、こういった場合には、だいぶ、割り切ることができます。で、携帯電話の場合にはですね、8kbps、このくらい圧縮することができます。ですね。ですから、携帯電話の場合には、人の声、相手の声がですね、生の声に比べるとちょっと違うかなという気がするかもしれませんけど、それは、圧縮してるから。で、ただ、だいぶこんなにですね、圧縮してるんですけども、だいぶ圧縮してるんですけども、圧縮技術がですね、かなり、圧縮技術のために、相手の声、なんて言ってるのか、で、誰が話をしてるのか、というのは、聞き取れるようになっているということになります。で、圧縮の時にですね、圧縮の話として、非化学圧縮っていうのは、受け手がですね、どういう、受け手がの知覚限界と言いますか。それがありますので、それを利用して、大幅に圧縮することができますよ、という話をしましたけども、それ以外に、携帯電話といいますか、音声だけに限りますと、人間が喋る、ということになりますので、その、口の構造といいますかね、受け手じゃなくって、話して、その、情報といいますか、 まあ、特徴によってですね、だいぶ、圧縮に、有利に、できますということです。で、どういうことかと言いますと、音声っていうのはですね、まあ、皆さんご存知のように、まあ、ここにあります、まあ、声帯がですね、振動することによって声が出るんですね。で、それだけですと同じ音になりますので、口の形を変えてですね、でそれで、様々な、声を出すことができるということになりますね。つまりですね、人間の声っていうのは、まあ、声帯と声道によって出せる音が決まっちゃうんですね。こういう、今僕が喋ってますけども、まあ、人間だったら大体ですね、あと同じような、構造をしているわけです。同じ構造をしているので、出せる音と出せない音があるんですね。ですから、出せない音のために、音声の帯域を、通信の帯域を使う必要はないということになります、ね。あと、もう一つ、音声の偏りというふうにありますね。もし、日本語を喋っているんだったら、その人が日本人であれば、その日本語の、音っていうのはですね、だいぶ、絞られてくるんですね。日本語、というふうに限ってしまいますと、まあ、こういうふうな音、しか、ありませんというふうに、決められてしまいますので、まあ、そういうふうなですね、情報を使うことによって、だいぶ圧縮、もっと圧縮することができるということになります。まあ、例えば、日本語のですね、母音の、まあ、これ、フォルマントって書いてありますけども、これは、周波数がですね、強められている、部分、それを、低い周波数順に第一フォルマント、第二フォルマントというふうにですね、というわけなんですけども、まあ、日本語の場合にはですね、横軸が第一フォルマント、縦軸が、第二フォルマントと言いますと、母音の場合にはこういうふうなですね、周波数の分布になっています。ですから、日本語の母音っていうふうに限りますとですね、ここには音がないですね。出てこないです。ここの、5箇所ですね。5箇所しか音が出てこないということになります。こういうふうな情報があればですね、だいぶ圧縮することができますよ、ということになります。で、具体的なですね、具体的な、まあ、音声の圧縮の話を、しますけども、まあ、PCM という、方式がありますですね。PCM っていうのは どういう方法かと言います。まあ、非常に簡単な方法で、まあ、さっきのですね、音声波形の圧縮というふうな、スライドがあったと思いますけど、まあ、それのことです。サンプリングして、量子化しますというのが PCM です。ですから、それほど圧縮できてないんですけども、例えば、音を伝送しようとしたときにですね、サンプリング周波数というのがありますので、ずっと音を送りアナログのように送り続けなくてもいいわけです。ですので、非常に速いですね、伝送路があれば、例えば10の音をですね、10個の音を、このマルチプレクサーを使ってですね、マルチプレクサーってやりましたよね、実験でやったと思いますけども、それで、マルチプレクサーを使って、もう順々に切り替えながら、音を流していけば、で、この、受け取るところですね、で、マルチプレクサーを使って、音を、分けてあげれば、同時に、例えばこの場合には5つのですね、音が送ることができます。こういうことです。で、まあ、PCM ですね。さっきの説明で、 まあ、伝送路に限ってでは、圧縮する、圧縮して送ることができます、ということなんですけど、もっと圧縮するにはどうすればいいかと言いますと、まあ、ここに書いてありますように、ADPCM と、ここに書いてありますけども、まあ、こういうふうな、操作を、圧縮をします、ということです。PCM からですね、AD というふうな、言葉がついたんですね。一つはアダプティブという言葉ですね。一つはディフェレンシャルという言葉です。最初にディフェレンシャルから説明をしますが、ディフェレンシャルっていうのは、前の信号の、前のですね、電圧ですね。それから、どのくらい、次のサンプリングでどのくらい電圧が上がったかというのを送りますですね。音を送るときにですね、真面目にっていうかな、何も考えずに、それぞれの、音の、音声波形のですね、電圧を送っていくよりも、その前の電圧、からの差を送った方が、帯域を減らすことができるんですね。なんでかと言いますと、音声波形というのは連続ですので、隣り合ったですね、サンプリング、っていうのは、サンプリングした、電圧っていうのは、差はあまり大きくないということになります。連続だからね。ですから、その連続性を利用して、まあ、少ない帯域で、送りますというときに、まあ、ディフェレンシャル、差分だけを送りますということをやります。で、もう一つ、アダプティブっていうのがありますけども、アダプティブっていうのはですね、人間の、知覚能力にアダプト、まあ、適応しますという意味で、対数を、の、対数を利用しますということです。このアダプティブですよね。つまり、まあ、大きな変化、音が大きな変わったといった場合には、まあ、量子化幅を粗くすることができますよ。急に大きくなったといったときにはですね、それに、完全に追随しなくっても、人間はごまかせますよということです。で、音声、圧縮、まあ、今説明したのが、まあ、代表的なですね、代表的な音声圧縮ですけども、ADPCM っていうのね、まあ、それ以外にといいますかね、それよりももっと、圧縮率を高めるために、いろんな、方法がありますと。まあ、それが MP3 プレイヤーので使います MP3 というふうな、まあ、正式にはこれですけどね、MPEG-1 のオーディオレイヤー3と言うんですけども、まあ、こういうふうな、もので、まあ、携帯型音楽プレイヤーなどで、まあ、使われている方法式がありますよということです。あと、携帯電話でですね、圧縮する。これは、かなり、8kbps で、送るということになりますので、かなり圧縮することになりますけども、それはですね、セルプという方式で、強力に圧縮しています。で、今 8kbps ですね。それで、圧縮をしています。まあ、方式としては詳しくは言いませんけども、まあ、ベクトル量子化と線形予測、これを利用します。線形予測についてはですね、関口先生の3年生の時の授業だと思いますけども、ヒューマンマシンインターフェースかな。で、勉強するかと思います。で、これが、音声の圧縮でした。ね。あと、画像の圧縮ですけども、JPEG についてちょっとお話をします。ね、JPEG というか、画像の圧縮もですね、やっぱり、人間の土地格の限界というのを利用して、圧縮をしますと。ね。DTC って書いてありますけども、この DTC っていうのを使いますよということなんですけども、これは、ここにありますように、離散コサイン変化ですね。 ディスクリートコサイントランスフォームという、略ですけども、まあ、これを使いますということです。で、どういうことをやるかと言いますと、画像の話でですね、周波数の話が出てくるのはちょっと、キーに感じるかもしれませんけども、まあ、画像の場合には、色のですね、変化、それが、どういうふうになっているかと、急激に変わっている場合には高周波ですね。急激に変わって、なだらかに変わっているときには、まあ、低周波ということになります。で、人間はですね、高周波、すごく鈍感なんですね。ですので、高周波部分っていうのはカットしちまえというのが JPEG です。で、その後は、ハフマン符号を使って、まあ、上等手段ですね。ハフマン符号を使って、符号化するということをします。で、どのくらい、まあ、JPEG ってどういうふうな圧縮かというのを見てもらうためにですね、拡大をしてみました。元の、これは、那須大の、山梨大学のマークですけども、まあ、これを、ですね、JPEG で、圧縮してですね、非常に高い圧縮率で圧縮して拡大したのはこんなんです。周りがですね、なんて言いますか、ボケて見えますけども、まあ、こういうふうな、ボケている、ボケを利用してですね、ボケっていうのはつまり、高周波部分をカットしているという、高周波部分をカットしているから、こういうふうに、色と色のですね、境目がボケて見えるということになるわけですけども、まあ、これを利用して、圧縮するというのが JPEG ということになります。もっと圧縮しますと、こんなになります。ね。で、周波数に、分解するんですけども、その時にですね、非常に小さい、領域ごとに、周波数、を調べていきますので、調べていきますので、まあ、こういうふうなんですね、それに対応する、まあ、こういうふうな、飛び地みたいなものが出てきてしまうというのがあります。で、まあ、離散コサイン変換ですけども、まあ、周波数ですね。画像を周波数領域に変換しますということをします。で、人間は、高い周波数はですね、鈍感ですので、カットしてしまうと。で、画像自身もですね、高い周波数、つまり音のですね、急激な変化っていうのはそれほどないもんですから、普通は、高周波の部分は、係数が、ほとんどゼロになってしまうということになります。まあ、それも利用して、圧縮するというのが、DCT ですね、離散コサイン変換ということになります。例えばですね、別にこの画像じゃなくてもいいんですが、まあ、こういうふうな、微小でもないんですけども、部分を切り取って、で、ここの部分で、縦横ですね、音じゃなくて、色の変化を調べます。高周波、低周波、横軸で低周波から高周波、縦軸で低周波から高周波と、こういうふうに分解するとですね、ここの低周波の部分は、係数はですね、大きな係数になるんですけども、ここの部分はですね、ほとんどゼロになっちゃうんですね。ほとんどゼロになっちゃうので、送らなくてもいいということになります。送らなくてもいいというか、書かなくてもいいということになります。まあ、そうしますとですね、だいぶ圧縮することができるということです。ちょっと時間がないので、まあ、こうですけどね。低周波の部分ですね。低周波の部分は、 非常に情報を持ってるんですけども、高周波の部分は普通は急激な変化、あの色の変化っていうのは、それほどないので、ここの部分はないと、ほとんどないということになります。それを利用して圧縮するのが、離散個体変換ですし、それを利用した JPEG ということになります。で、ちょっと、最後、時間がなかったので、急いで説明してしまいましたけども、まあ、事業、今までのですね、まとめをしますね。どんなことをやったかと言いますと、まあ、最初ですね、アルゴリズムとデータ構造という名前、の3という名前ですので、アルゴリズムだけじゃダメだろうということで、データ構造としてですね、スタックをちょっとやりました。で、これ、立ちやりました。で、その後ですね、中間試験まで、動的計画法について、説明をしました。何をやったかと言いますと、構文解析ですね。それで、CKY に合わせてです。CKY 法です。CYK ですね。CYK 法ですね。CYK 法に合わせてです。で、まあ、最短経路探索ではですね、ダイクストラ法とか、A スターアルゴリズムについて説明をしました。マッチングでは DP マッチングにも説明をしました。それぞれ説明したんですけども、ひとまとめにこれまとめますとですね、どれも動的計画法でしたよということです。で、動的計画法っていうのはどんなものだったよというのを、まあ簡単に、まあ、説明をしました。説明をしましたので、ひょっとすると、動的計画法って何ですかっていうふうに問題で出すかもしれません。その後、文字列検索ですね。それについて説明をしました。シンプルサーチから始まってですね。シンプルサーチは簡単な、プログラムを作るのは簡単なんですけども、効率が良くない場合がありますので、違う方法もありますよということで説明をしました。KMP とか BM とかエレフォコラジックとかというのを説明してました。で、年が明けてからですね、データ圧縮の話をしましたですね。ハフマン符号とかですね、エントロピー。今日やりましたけども、まあエントロピーの話をしました。エントロピーはですね、何回も言いますように、計算機学では非常に重要な概念ですので、ぜひ、覚えてっていうかな、ちゃんと説明できるようにしてくださいね。で、今日ですけども、文章とかですね、音声とか画像の圧縮について簡単に説明をしました。その中でも、まあ、画像ですね、音声は、ADPCM なんかを説明しましたけども、画像では、離散コサイン変換の話をしました。以上が、こういうふうなですね、話を、アルゴリズムとデータ構造3でやりました。ここら辺の話、画像のですね、圧縮の話は、多分3年なんだろうと思う、3年の授業なんだろうと思いますけども、大渕先生の授業でやります。で、音声に関しては、関口先生の、ヒューマンマシンインターフェースで、勉強すると思います。どちらもですね、面白い、授業だろうと思いますので、ぜひ、受けてください。それでは、時間になりました、過ぎてしまいましたので、これで、終わります。そうそう。あと、レポートもありますね。あと、アンケートですけども、配ってありますので、それを、提出しますか。集めてください。で、集めるんですが、私が、ジムに送っ、持っていくっていうのはできないみたいですので、誰か、すいませんが、ジムに持ってってくれませんか。じゃあ、こういうふうに見せます。じゃあ、最後に出した人が、最後に出した人はすいませんが、ジムに提出してください。ジムって言っても、工学部のジムですから、それほど負担じゃないと思います。